それでは説教キリストの家と題しまして、先生に説教お願いします。
ただいまフィリピの信徒への手紙3章1節から11節までをご一緒にお聞きいたしました。この箇所を聞きながら、ことによると少し不快な気持ちになったという方がいらっしゃるかもしれません。あまりに険しく辛辣な言葉が特に初めの方に並んでいますので、ここで語っているのは普段私たちが知っているパウロその人なのだろうかと、そんなふうに思うほどです。しかしこれはやはりパウロなんです。で、ただこの時のパウロというのはフィリピから伝わってきた知らせに愕然としていて、激しく心を揺さぶられていました。フィリピ教会の中で突然この教会を悩ます問題が持ち上がったという知らせを受けたからです。フィリピ教会の人たちが主イエスを信じることに急にためらいを覚え出したというのではありません。そうではなくて、一体どう信仰のことを考えたらいいのか、その考え方がぐらつかされてしまったんです。この教会の中にある人たちが入り込んできました。フィリピ教会の人たちは初めのうち、その人たちも自分たちと同じキリスト者なのだと思って受け入れていました。ところがその人たちがこの教会の兄弟姉妹を動揺させたんです。この人たちはフィリピ教会のキリスト者たちがまさにキリスト者であるというその点を問題にして、ついにはこの教会にはまともなキリスト者はいないとまで言い出すようになります。で、この人たちが入ってくるまでフィリピ教会の人たちはキリスト者として生活をしてきました。自分たちは間違いなくイエス様に救われたキリスト者なのだ、そう思って過ごしてきました。ところがそういう人たちが突然入り込んできた人たちによって、そもそもキリスト者とはどんな人たちなのか、またどうでなければいけないのかということをきつく言われ、そしてそれに照らし合わせて考えるならば、あなた方はまともなキリスト者とはとても言えないと、そんなふうにフィリピ教会の人たちがキリスト者であるということを否定されてしまったんです。そして実はそういうことが起こった背後には、実はこの教会に入り込んできて問題を提起した人たちが使徒パウロに対して根深い疑いを抱いているということがありました。すなわちこの入り込んできた人たちに言わせると、これまで使徒パウロがフィリピの町に伝道し教会を建てていったその時に、実はパウロは信仰においてある決定的な事柄を教えずに来たのではないか、むしろあえてその点は包み隠すようにして伝道してきたのではないかというふうに疑いをかけていたんです。そしてフィリピ教会の中が非常に混乱をして、教会の人たちがどう考えていいのか分からなくなっている、そのことを聞かされてパウロは非常に激しく鋭く反応しているわけです。初めの方で3度重ねて警告の言葉を発しています。2節のところです。あの犬どもに注意しなさい、よこしまな働き手たちに気をつけなさい、切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい。注意しなさい、気をつけなさい、警戒しなさい、パウロはそんなふうに言っています。 いつもは寛容で辛抱強く、多少信仰的に未熟や分かってないという人に出会ってもです、パウロはその人を責めたり攻撃したりするんじゃなくて、むしろ粘り強く信仰の事柄を教えようとするところがある、そういうパウロです。ところが今回は教会に入り込んできた人たちに対して非常に激しい言葉で応酬するんです。歯に絹を着せず、この人たちのことをあの犬ども、よこしまな働き手、切り傷に過ぎない割礼を持つ者というふうに呼び捨てにします。あの犬どもというふうに言われると、私たちは今日の犬をおそらく思い浮かべるだろうと思います。今日の犬というのは大体家畜として家に飼われていて、中にはペットとして部屋の中にいる犬もいるかもしれません。しかし第一世紀の犬というのはそんな風ではありません。大方の犬はそこいらをうろついている野良犬であって、そして気がつかないうちに家の中に入り込んできては食べ物を荒らす、あるいは狂犬病を持っている犬であれば人間に噛みついて人を死に至らせる、そういう非常に凶暴で危険な野獣のような獣です。この度フィリピ教会に入り込んできたのはそういう類の者たちだと、パウロはそういうふうに語っているんです。非常にこれは強い警戒の言葉です。でまたパウロはこの人たちのことをよこしまな働き手というふうに呼びます。この人たちは働き手であるには違いないんです。働き人であるには違いないんですが、しかし狂心的な情熱に動かされている、そして歪んだことを教え込もうとする、そういう働き手です。この手紙を書いた当時、パウロはおそらくエフェソかローマか、獄につながれていたことは間違いないんですけれども、パウロが牢屋に入れられていることをいいことに、この入り込んできた人たちはフィリピ教会の中に言ってみたら毒麦の種をまき散らして、パウロに対する不信感を植え付け、そしてパウロがこの地に広めた福音を台無しにして回っているんです。しかしこの人たちにとって一体何が一番大きな問題だったのかというと、パウロが3番目で非常に鋭く指摘しています。切り傷に過ぎない割礼を持っている、そういうふうに呼ぶんです。この人たちは割礼の有無ということを問題にして、割礼を受けているということがよりどころになっているんです。この割礼はもちろんイスラエルの男子が古い時代からずっと受け続けてきたその割礼です。ただこの人たちの場合、それは単なる切り傷でしかありません。割礼というのはもともとは旧約聖書の創世記のアブラハムの時代にまで遡ります。その時代から神様に属する者の印として、男子は生まれたら8日目に割礼を受けるようにと言われて、みんながそういうふうに割礼を受けてきています。そしてその割礼を受けた者が神様の選びの民に加えられる、そう考えられていました。しかし逆から言うとです、これは一旦生まれて8日目に割礼を受けてしまえば、その後はあえてその人自身の信仰というのは問題にされないまんま、選ばれた民イスラエルの一員として扱われたということでもあります。パウロがここで意味軸も指摘しているみたいに、まさにこの人たちは割礼を受けているということを誇らしがり、ありがたがり、そして割礼を受けているという肉に頼って、この傷をよりどころとして自分は神様の民イスラエルの一員だと思っているんです。割礼の傷を受けているということが神様の永遠の保護を保証すると、そう思っていたんです。フィリピ教会に入り込んできた人たちは明らかにそういうユダヤ教の信仰を背景に持つ人たちです。 自分としては生まれて8日目に割礼を受けている。ところがフィリピというのはこれはヨーロッパに立っている教会ですから、ここに集まっているキリスト者たちというのはほとんどが異邦人なんです。ところが入り込んできた人たちは自分たちがユダヤ人であったという背景から、フィリピの人たちにもぜひとも割礼を受けることが必要だと、そう考えるんです。割礼を受けていないなんてまともな神様の民であるはずがない、そういうふうに入り込んできた人たちは思っています。しかし元々がユダヤ人でなくてもキリスト者である人というのは大勢います。フィリピンにも大勢いますし、ここにいる私たちだって全員そうです。ところがフィリピ教会に後から入ってきた人たちは誰もがまずユダヤ人になってからじゃないとキリスト者になれないんだって考えるんです。イエス様の十字架と復活の福音を知らされ、それを信じるだけでは不十分だ。旧約聖書に神様がご自分の民イスラエルをお立てになった時にイスラエルの人として割礼を受けるようにしたんだから、まずそのルートに一旦遠回りをして、そしてそこからイエス様を信じなければならない、そうでなければ誠のキリスト者になることはありえない、そう考え、そう教えたんです。入り込んできた人たちがこうサントリに呼ばれている、そのことから考えますと、どうしてパウロがここで激しく反発をしたのか、その理由が分かるような気がするんです。これはパウロが個人的に攻撃されたからではありません。個人的に攻撃されるということならばパウロは慣れっこになっているんです。別にそんなことで怒ったりはしません。しかし今回のことというのは、これは教会全体が危険にさらされているんです。こういう人たちが入り込んできたためにフィリピンの教会が分裂をした。そして、本当のキリスト者とそうでないキリスト者、あるいは誠の教会とそうでない人たち、なんていうふうに二分されている。表面はそう見えるかもしれませんが、それだけではありません。実はここで本当に問題になっていることというのは神様の自由そのものなんです。もしもキリスト者であるということがです、何かの人間の行いに結びついて、しかもそれが条件にまでなるというのであれば、その時神様が救いをくださることというのはその人間の行い次第ということになってしまいます。神様の恵みというのは神様が自由に与えられるものではなくなって、何かの行いをした人たちだけに与えられるものだというふうになってしまいます。で、その点がパウロを大いに刺激して、怒らせている点なんです。で、今回フィリピ教会に入り込んできた人たちはイエス様に逆らったり、イエス様のことを棚上げにしたり無視したりするのではありません。イエス様は救い主なのだと、その点は同じです。だからフィリピンの教会の人たちもこの人たちは本当の兄弟姉妹だと思い込んで受け入れたんです。でもです、この入り込んできた人たちは協調点がずれてしまっているんです。イエス様の御業、あの十字架と復活の出来事によってこの私は救われたのだというところに一番大きな協調点があるのじゃなくて、それよりも割礼という人間が行う宗教的な行いの方が大事になっています。そしてこんなふうに割礼を大事だと思う人はやがてはです、一番大事なものは何かと言われるときには、きっと主イエスキリストがこの私のために十字架にかかってくださっているというその信頼からはそれていってしまって、パウロが言う肉に頼ること、すなわち人間の宗教的行いをしているということの方に頼っていくことになるに違いないわけです。 でここでの問題、割礼を受けなければならないという人が教会の中に入り込んできた。一見これは今日の私たちとはまるっきり関わりのない話のようにも思うかもしれません。しかし実際にはです、今日の日本の教会、私たちの生活している私たちの教会の状況とも深く関わるんです。さまざまな人たちがいかにもキリストを救い主だと言っているようでありながら、しかしそれは自分たちの定めた在り方に従うときだけ本当の神様の民になるのだと主張します。例えば、本当分かりやすい例を挙げれば、あるグループはモルモン系と呼ばれる聖書まがいの幻想的な経典を信じるということを求めます。あるいは別のグループはことのほか聖書の安息日の規定というものにとらわれてしまって、土曜日にこそ礼拝しなければいけないと、そんなふうに言います。あるグループは家ごとに訪問してはエホバの神を信じる、そういう人の群れを増やそうとしています。でそういう行いというのは、それぞれのグループの中でお互いの交わりを固めるという上ではそれなりに重要なんでしょうけれども、しかし実はそうしなければ救われないと教えているということは、神様が十字架と復活によって自由に私たちを救ってくださったという、その神様の救いの御業の自由を侵害しているんです。あるいは同じようにです、キリストから別のところに重心が移ってしまう危険をはらんだ他の例もあると思います。例えばキリスト教の信仰では一人一人の心の持ちようが何よりも大事だ、そう教えて、その人自身がイエス様のことを分かっていないんだったら、そんな時に受けた洗礼は無効だというふうに言って、幼児洗礼を否定しようとする、そういうグループがあります。でそういうグループでは、いわゆる成人洗礼だけが本当の洗礼だというもんですから、幼児洗礼を受けている人たちがその教会に加わろうとすると、もう一回あなたはここで洗礼を受けなければならないというようなことを教えたりします。あるいは他のグループは政治について特定の姿勢を取ることを信仰に結びつけたり、あるいは特別に決められた生活のスタイルを信仰に結びつけたりします。でそういうあり方をする人たちは、その人自身とすれば決して無駄なことをやってるんではなくて、むしろ大真面目なんです。そしておそらくそういうあり方をするにはそれなりの背景も動機もあるに違いないので、そういうあり方すること自体が無駄だとか無意味だとかなかなか言うことはできません。しかしです、それはその人にとって大事だからやってるというのはいいのですけれども、そういうあり方をすることが誠の信仰の印だとか良心的なキリスト者の条件だというふうに語り始めると、実はこれもまたパウロが言っている切り傷に過ぎない割礼のようなものになっていってしまうんです。そしてそういうものにこだわり続けるというやり方は、私たちがイエス様の十字架と復活によって救われているんだという、そのキリストにある交わりを破壊して、罪をイエス様が贖ってくださって人間を教会に加えてくださる、そのことを否定してキリストの御業によって教会の位置が与えられているという、その点を危うくするものなんです。でパウロはそんなふうに教会に入り込んできて、重点をずらしてしまおうとする、あるいはあやふやにしたり狭めようとしてしまう、そういう動きに対してフィリピンの教会の人たちにただ一つのことに心を向けるようにここで強く訴えています。一節のところです。では私の兄弟たち、主において喜びなさい。続けてこうも言います。同じことをもう一度書きますが、 これは私には煩わしいことではなく、あなた方にとって安全なことなのです。あなたたちが喜びにあふれていること、それも主イエスキリストにあるという喜びにあふれていること、それが誰にとっても誠のキリスト者である印なんです。人間的な条件が満たされなくてはいけない、それが割礼であろうが、あるいは他のことであろうが、政治的な立場であろうが、宗教的な行いであろうが、自分がそれを行わなければならないのだという条件がつく、そしてそれを満たせているのだという条件の上で、私は神の民の一人だと思うときには、そこでは喜びが妨げられてしまいます。この私は何かをしなければならないのだという、そういう思いにとらわれ、そしてまた神様が救ってくださっているはずの兄弟姉妹についても、あの人はそういうふうにいろいろなことを果たせているとかいないとか、そういうことに思いが向いてしまうときに、私たちは本当に喜べない、そういうふうになってしまうんです。で、実はパウロはかつて自分自身がそういう囚われの中でがんじがらめになった生活を送ってきてるんです。パウロはかつて本当に神様に真心から仕えようと思って、自分なりのルールに囚われて、それを満たすことにあらん限りの力を振り絞って仕えていたんです。ここに出てきます、4節以降、とはいえ肉にも頼ろうと思えば私は頼れなくはない、誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら私はなおさらのことです。その後パウロがどうだったかと出てきます。5節です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属しベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでした。いろいろなことを言ってます。8日目に間違いなく割礼を受けている、そしてイスラエルの民である、ベニヤ民族である、ヘブライ人の中のヘブライ人である、ファリサイ派の一員なのだ、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については誰にもお尻尾をさせない。パウロはこれらの事柄をかつて自分が全部満たしている、私はこれによって神様の民の生活を送っているんだというふうにです、神様の民であることっていうのを自分の手に握りしめて、この私がこれを握って離さないから、だから私は神様の民なのだと思ってきたんです。しかしそこには喜びが生まれなかったんです。後には何にも残りませんでした。パウロのそんなふうに喜びのない状況というのを、主イエスキリストが訪れてくださって全て一掃してくださったんです。ダマスコに向かう道すがらです。パウロにしてみたら、その時の出来事は 目から鱗が剥がれ落ちるようなことだったと使徒言行録に言われています。パウロは突如としてです、神様の御前では何が一体大事なのか、何が本当に神様を信じることのできる人間を作り出すのかということに気づかされたんです。イエス様に出会ってです。それは自分があれもできている、これもできている、これに気をつけてこういうふうなあり方をしているというふうに自分のありようを誇るということではなくて、あるいは何らかの掟を満たしているというように自分の、ありようを満たすことでもなくて、あるいは絶えず神様に向かって、私はここまでやって精一杯なんだからこれで認めてくださいと神様相手に取引することでもないんです。そうではなくて、ただひたすら底知れない無限の憐れみに信頼を寄せる、神様はこの私を愛してくださって、そのために一人子を送ってくださって、十字架にかけてくださった、その事実にこの自分をすっかり委ねることなんだ。 私の今のこの人生の上に神様が見ておいて支えてくださっている、そのことをパウロは悟るようになったんです。パウロがそのことを悟るようになったのにはかなり高い代償が支払われています。ステファノがパウロの目の前で神様に信頼しながら石で打たれて死んでいく、そういう出来事がありました。パウロはすべてのことを行い神様に仕えていながら喜びに預かれない自分、すべてを失って石で打ち殺されていきながら神様に感謝をしてイエス様がおられるのが見えると言いながら息を引き取ったステファノ、その違いというのがずっと心に残ってたに違いないんです。そして復活のイエス様に実際に出会わされた、神様がこんな私でも見ておいて支えてくださっているのだと、そのことに気づくようになったときに、実はあらゆるものが逆転するという経験をパウロはしたんです。このフィリピの信徒への手紙の3章の7節8節のところでパウロこういうふうに語ります。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを知り悪たとみなしています。パウロの優秀さ、パウロの立派な行い、パウロの宗教的な情熱、それはすべてパウロにとってはです、かつては自分が神様の前に認められるために必要なものだし、またそれが通るものだと思っていたんです。しかし実はそれは神様に認められるどころか神様のなさりようを妨げる、そういうことだって気がついたんです。なんでかって自分を誇ってるからです。神様の方はそんなことが問題じゃないんです。どんなに情熱的な人だって神様抜きで生きてる時はあります。神様に熱心な人、いつも聖書を読んでいつもお祈りをしている、周りからはあの人は祈りの人だ、あの人は本当の聖者だと言われるような人であっても、その人自身は神様から離れている時がある。だから私たちはみんな実は神様の前では通用しなくて滅んでいかざるを得ない、そういうものたちなんです。ところが神様はそういう私たちの滅びをご自身の側に引き受けて一人も送ってくださって十字架にかけてくださったんです。あの十字架の上であなたの罪はイエス様によって清算されてるんだから、そのことを信じてあなたは神様に許されて新しい命を生きるものとして生きていきなさいっていうふうに呼びかけられてるんです。ところがその呼びかけをパウロは聞こうとしなかったんです。なぜか、自分がすべて行えていると思っていたからです。パウロは自分が情熱的に非常に能力があり信仰深いと思っていた、そうであったがために本当は自分が貧しいものであり目が見えないものであり愚かなほどに傲慢だということが分からずにいたんです。主イエスキリストによって差し出されていた神様の愛というのをパウロは自分の行いを握りしめていっぱいになっているもんですから、神様が手を差し出してくださっているのにその手を握れないんです。その手に自分のものをいっぱい持っているからです。ところがそういうパウロが今はキリストの愛を受け取り、その愛を受け入れて生きるようになりました。それが実は私たちをキリスト者としていく信仰の働きなんです。イエス様がこの私のために死んで復活してくださった、そしてこの私と交わりを持ってくださっている、 その喜びに満たされるときに、私たちは本当にキリスト者となっていくんです。それしか教えないからダメじゃないかという人がいるかもしれませんけれど、しかしまさにこのことこそ教会の中で語られなくてはいけないことなんです。イエス様によって救われたら、私たちは清らかで欠けのない人間になるのか。そうではありません。欠点のない人間になるんじゃないんです。欠点はあります。いろいろなままならない問題も抱えていますけれども、しかしそういうものだけれども、誠に主にあって喜ぶ、喜びの人にされていくんです。新しい力がそこに与えられるからです。パウロはそれをここで復活の力というふうに呼んでます。イエス様がよみがえっていつも私たちと共に歩んでくださる、その復活の力というのは死の力よりもはるかに勝って強いんです。でも死の力が私たちに働いている、それは否定できません。私たちはやがてこの地上の生活を終えて死んでいかなければなりません。でもたとえ死の力が私たちに働く場合がある、私たちが今の人生の中でさまざまな制約を受けている、体が不自由になったり不自由な思いをしたり、あるいはいろんな限界があると思って、そういう寂しい思いにとらわれることがあるとしても、イエス様がこの私のことをいつも知ってくださっている。パウロはそのただ一つのことを知ってるんです。この私は主イエスキリストによって捕らえられている。それがパウロの信仰の支えです。パウロの方が神様やキリストを捉えて話さないんじゃないんです。パウロの方が実はイエス様に伴われ捕らえられている。主イエスキリストがパウロを捉えてパウロの上に手を置いてくださり、そしてその同じイエス様が私たちの上にも手を置いてくださってるんです。主イエスキリストが見てのうちに私たちをしっかり保って私たちの一日一日の生活を支えてくださっている。そういうことがあればこそ私たちは主にあって喜ぶということができるんです。周りの人たちがあなたよくそんなことで平気ね、本当に大変なことが次々起こるじゃないのと言われてもです、私たちは確かにそういうことを考えられたら大変だけれども、しかしイエス様がいつもこの私と一緒にいてくださる、大変な中でもイエス様がきっとこの私を支えてくださる、本当につらい悲しい別れの出来事に出会うとしても、その日にもイエス様がこの私と一緒にいてくださるのだ。そしてそういうことを覚えるときに、私たちは今まで歩んできた背後の生活の過ちや破れを忘れることができるんです。しかしそれは思い出さないという意味じゃなくて、私たちが神様に愛されているがゆえに、今から神様がこの私を生かそうとしてくださる、そのことに身を向けていくことができるんです。私たちが今まで歩んでしまったことで自分の中に抱え込んでいる暗闇、あるいは読み、あるいは長所や短所、人生における咎も過ちも怠慢も、すべてがイエス様が出会ってくださったときに神様の憐れみのうちに取り上げられているんです。そしてそうであるからこそ、私たちは今イエス様によって神様に覚えられ数えられたものとして、ここから歩んでいくことができるんです。私たちはそんなふうにして今キリスト者ですし、キリスト者にされていくんです。最後にもう一度パウロがフィリピ教会に言っている言葉を確認して終わりたいと思います。では私の兄弟たち、主において喜びなさい。同じことをもう一度書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方にとって安全なことなのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは自分の力であなたを見出すことはできません。にもかかわらず私たちは何か自分の行いや 自分の在り方や自分の考えや自分の思いや情熱によってあなたを捉えられるかのように愚かにも考えてしまう時があります。また絶えずある在り方をしなければあなたの民としてふさわしくないのだと、そのようにささやく声や誘惑する声もたくさん私たちの耳には入ってきます。しかしどうぞ私たちがたとえどんな風であるとしても、あなたがイエス様を通して私たちを覚えてくださり、私たちに出会ってくださり、私たちの日々の生活の上に見ておいて支えてくださっていることを覚え、そのことを喜び感謝する在り方から私たちを離れさせないでください。そしてどうぞ私たちがそのように主に伴われている、そういうものとして一日一日を歩み、そのところで今日の自分にふさわしい道をたどっていくことができますように、どうかあなたが一日一日主イエスキリストが共に歩んでくださる生活の中に私たちを持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちがどんな時も主イエスキリストを覚えることができるように、どうぞ私たちを礼拝をはじめとした教会の集会へと導いてくださり、またその礼拝の中で主イエスキリストの御業が確かに語られ、私たちがそこに招かれ導かれ生かされていることが聞くことができますように、どうぞあなたが私たちの教会を守り、そして私たち一人一人を守り導いてくださいますようにお願いいたします。兄弟姉妹の中でさまざまな事情により礼拝から遠ざけられている方々がいらっしゃいますが、どうかその方にもあなたの福音を持ち運ぶそのような働きを私たちにさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。